こんにちは、ヤッチーです。ヤッチーの心のコンパスルームがお届けする毎日をしなやかに楽しむラジオ。こちらのチャンネルでは月曜金曜の朝5時半からライブで、火水木曜は8時台に配信で、心を整えて毎日を楽しむヒントをお届けしております。本日もお聞きくださいましてありがとうございます。11月もね、最後になりますね、今日ね。いかがお過ごしでしょうか。明日は金曜日なので、いつも通りね、ライブを5時半から6時でやりますので、お時間ある方ご参加いただけたら嬉しいです。はじめに一つお知らせです。こちらももうあと10日後ぐらいになってますね。12月10日の日曜日に東京の押上の方で弓かなマルシェの2回目を開催します。でそちらの方で私はパワーストーンを使ったね、アクセサリーの販売と、あと今回ビーズでブレスレットを作るワークショップをやるので、よかったらこちらね、概要欄の方から見てみてください。他にも楽しいブースワークショップだったり、あと占いとかね、販売とかあるので見てみてください。で今日はプロから学ぶオンラインセミナーの極意ということで、これまあオンラインセミナーに限らず、多分その SNS の発信とかね、そういうのにもちょっと共通するところがあるかなと思ったので、こう何か表現するとか何か伝えたいことがあるっていう方にね、ちょっと何かのヒントになればなと思って、お話をしていきたいと思いますので、お付き合いください。でこのプロから学ぶというか、私が今就活のサポートの仕事をさせていただいてて、で就活協議会っていうところからね、お仕事をいただいてます。で同じようにそのサポートをやっている仲間うちで、ちょっと最近そのグループを組んで勉強会をやったりとか、あと昨日はちょっと忘年会と称してちょっと集まって飲み会をやったりとかね、まあそんな感じで何かちょっと就活をこう共通にしながら、いろいろねちょっと活動をこれからやっていこうかっていう方たちの中で、皆さんいろいろその本職だったりとか元の仕事っていうのが違う方が多くて、でその中でそのセミナーとかのその講師に教えるとか指導するというかね、そういう立場をしている方がいて、でその方が実際に、就活、ご自分のやっている就活の活動のプレゼンをする中で、このセミナーでなんかこういう風なの効果的にね、やってますっていうのを伝えてくれました。で、まあ、なのでね、結果的にその、プロから、はい、私はそのセミナーのね、やり方、オンラインセミナーでの、まあ、主にそのパワポの使い方だったりしたんですけれども、まあ、私の中ではその話の構成の仕方っていうのが一つと、まあ、資料の見せ方っていうのが一つあるなと思ったんです。で、まあ、結構当たり前のことだったりするんだけど、ついついもうなんかその伝えることで精一杯になっちゃうと、ここが抜け落ちるなって思ったことが結構ありました。でまずその話の構成で言うと、まず最初に今日どんな話をこうどんな順番でやるのかっていうのを明確に伝えるっていうところで、これが結構まあ、なんとなくね、こう今日の流れみたいな感じではやるんだけれども、まあ、なんかそこがしっかり分かっていると、あ、今日こういう風に進んでいくんだなっていうのがね、すごい安心して聞けるなと思いました。であとは自分の体験談を入れる。でこれもなんか伝えたいことがあると、すごくこう説得力のあるものとか何かエビデンスっていうのかな、なんかこう根拠になるような資料を入れたりとか、結構そういう方をやっちゃいがちになるなと私も思っていて、ただなんか結構その体験談でね、自分がこういう体験をしてきてこういうふうに感じたっていうのって、その人にしかね伝えられないことだったりするので、それってすごく大事なことだなっていうのをちょっと改めて思いました。で私もなんかその説明する中でこういうことがあってっていうのは話すんだけれども、こうなんか体験談として一つ項目をね入れて、まあ、しっかり話してみると、まあ、そこから結構学べることって大きいんだなっていうのを思いました。 で、あとまあ、あの話の構成とはちょっと違うかもしれないんだけれども、なんかズームでやっていると結構自分ももう画面に集中しちゃったりとか、その何かねスクリプトというか台本みたいなのを書いてたりとかね、メモとかを見ながら喋っていると結構そっちに気を取られちゃうんですけれども、なんかその時にその方がね、あのその時講師やってくれた方がね、あのやってたのは、まあ、画面越しですごい相手の反応を見ていて、で、あの話を振ってくるんですよ。どうですかね、何々さんみたいな感じで、で、だいたいちょっとこうズームだと時々こうぼーっとじゃないんだけれども気が抜ける時がありますよね。で、なんかそういうのを結構見逃さないというか、ご自分で話しながらそこにこう話を振ってきたりとかするとかね、あのそういう反応を見ながら話を進めていくって、やっぱりね、あのリアルだとね結構顔見ながら話せたりするんですけど、まあなんかねオンラインでも、あそうだ同じだなと思ってちょっと気づかされたところでした。で、あとその資料の見せ方というかね、そのパワーポイントの使い方みたいなところで言うと、ついついなんかこう単調な資料をねこうパッパッパッパッって次々出していってしまうんだけれども、結構やっぱりあの特にズームだと集中力が続くのって難しいですよね。私自分で受けてても思うし、自分でこう話しててもやっぱりあのその画面にこう皆さんこう引きつけるというかね、そこにこう目を向けてもらうのって結構難しいなと思って、で私はワークを入れたりとかね、あのちょっとディスカッションする時間を入れたりとかするっていうのをやっているんですが、その資料の見せ方で結構それって変えられるんだなと思ったことがありました。で、これあの結構やってる方も多いのって、アニメーションでちょっとこう文字をこう浮き出るように出したりとか、こうちょっとフェードアウトするように消したりとか、あとちょっと大事なところをねこうパッて後から出すようにしたりみたいな、そういうアニメーションを入れたりっていうのもやっぱり時々あるとねいいなって思ったのと、あとあの SNS みたいなちょっとデカ文字の画面、こうなんかその画面一面に本当にこう一文だけこう入れてあるみたい、でっかい文字でね一文入ってるのが結構バーって出てくると、そこにこう目が行くんですね。でそんな感じ で、あとまあ色も白に黒だけじゃなくてちょっと変えてみたりとかねやってみると、結構なんか目が離せなくなるというかね、うん、あのそんな風に思いました。であとは何かこうパワポをこう出していると、もうそこをこう読むのに集中してて結構こう聞かなくなっちゃうことってありませんか？で、なんかそのただね文を出すだけじゃなくて、ちょっとこう虫食いというかね黒塗りみたいな感じにしていて、で、まあ、やってる方もねいると思うんですけれども、でそこをちょっとこう、考えてもらいながらやっていくっていうのをところどころ入れていくと、すごくこう頭にもねなんかこう記憶にも残りやすいなと思ったし、でまあ、それもちょっと大事なところだなって思うのをそういうふうに出すことで、すごくなんか相手のためにこうなる内容になったりとか、するなって思いました。なのでね、なんかそんなふうにちょっとまあこの話の構成とかももちろん話し方もそうなんだけれども、あとね本当なんか資料とかその画面の使い方とかで結構変わるなと思ったので、まあ、これはね多分その音声配信だとねそんなんじゃないかもしれないんですけれども、例えばインスタで何かやるとかこう動画で何かやるって言った時にちょっとこうなんか引きつけるようなものってねあるといいのかななんてちょっと思ったりした。はい、そんなセミナーの極意でした。はい。 なので、まあちょっと私もね、時々その講座やったりとかプレゼンする機会があるので、ちょっとなんかそんな工夫をねしながらやろうかなと。結構ね、話すのに精一杯になっちゃうと難しいんだけど、でもね、なんかせっかくなのでこう楽しんでもらったりとか、なんかね、こう頭に残るような、そんなね、あの時間を過ごせてもらえる工夫ができるようになったらいいなと思っているので、はい、あの今ね、もしやっている方いたら一緒に頑張っていきましょう。はい、ではでは、ちょっと長くなってきてしまいましたが、本日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。では、素敵な一日をお過ごしください。じゃあまたねー。